こんにちは。今日は、メンタルヘルスケアにおける AI の活用と規制という、本当に実践的で重要なテーマについてお話しします。診療や研究の現場では、患者さんから生成 AI やチャットボットについて質問されたことはありませんか？それとも、こうしたツールをどう位置づけるべきか、判断に迷った経験はないでしょうか？そんな疑問を解く上で参考になるのが、アメリカのユタ州での規制レビューです。2026年3月に NPJ デジタルメディスンに発表されたこの研究は、メンタルヘルス AI の安全性と有効性について多角的な視点から検討しています。実に示唆に富んだ内容なので、一緒に見ていきましょう。ユタ州が実施したのは、メンタルヘルス AI エージェント、つまり MHA についてのステークホルダーレビューです。驚くべき発見から始めましょう。利害関係者たちの間に想像以上の意見の相違が存在していたのです。精神科医や臨床心理士は AI 導入のリスクを強く警告していました。一方、実際に AI ツールを使った患者さんたちは恩恵を実感していたんです。これは本当に興味深いギャップですよね。学者たちはアルゴリズムのバイアスを懸念し、一般市民からはAI に恋愛的な執着を感じるのではないかという懸念も出ていました。注目すべきは、規制の不透明性です。メンタルヘルス AI は現在、複数の規制領域にまたがっています。FDA 医療機器規制があり、州専門職免許制度があり、消費者保護法があり、これらが明確に統合されていないため、開発、導入企業にも医療機関にも、実装の難しさが生じていました。そこでユタ州が採用したのが、ユニークなセーフハーバーアプローチなんです。簡潔に言えば、AI エージェントへの専門職免許規制強制を制限しながらも、展開前の安全性テスト、臨床顧問委員会の設置、継続的なエスカレーションプロトコルといった、確立されたベストプラクティスの文書化を要求するものです。つまり、過度な規制で萎縮させるのではなく、適切なセーフガードの下で、イノベーションを促す道を開いたわけです。実際には、複数の AI デプロイメントモデルが並存しています。宿題補助としての AI、医療専門家の監督下にある AI レジデント、特定の症状に対する一般販売のアプリケーション、それぞれが異なるニーズに対応しながら進化しているんです。興味深い数字があります。精神科医の 80% 以上が、メンタルヘルスにおける、生成 AI について、もっと学ぶ機会を求めていました。現場の空気がこれでわかりますよね。理解したいのに、情報や学習機会が足りない状況なのです。では、これは日本にどう影響するでしょうか。日本の医療制度は、ユタ州とは異なる枠組みを持っていますが、規制の明確性という問題は共通しています。メンタルヘルスアプリを診療に組み込みたいとき、現在の日本では、どの省庁の何のルールが適用されるのか、曖昧なままではないでしょうか。ユタ州のセーフハーバーモデルは、極めて示唆的です。全面規制による保護か、完全な無規制か、その二択ではなく、リスクベネフィット分析に基づいた段階的で、適用的なアプローチが可能だということです。ステークホルダーの多様性を認識することも重要です。医療従事者がリスクに敏感なのは当然。ですが、患者さんの実際の経験も同じくらい重要です。日本でメンタルヘルス AI を使っている患者さんたちの声をもっと体系的に聞く必要があるのではないでしょうか。最後に一つ重要な警告があります。規制が厳しすぎると逆に害が増す可能性があるという指摘です。適切にサポートされたメンタルヘルス AI が使えなくなった人たちは規制の外にある一般的なチャットボットに頼るようになるかもしれない。つまり、セーフガードのない状況に追い込まれてしまうわけです。整理しましょう。今日のポイントは3つです。まず1つ目、メンタルヘルス AI については、利害関係者ごとに見方が異なるということ。医療従事者、患者さん、学者、一般市民、それぞれの懸念や期待を理解することが大切です。2つ目は規制の明確性の重要性。曖昧さは、イノベーションも、患者さんへのアクセスも阻害します。そして3つ目、セーフガードの下でのイノベーションというバランスです。完全規制でも無規制でもなく、リスク、 ベネフィット分析に基づいた適応的なアプローチが求められています。日本でもこれからメンタルヘルス AI の活用がますます広がっていくでしょう。その時、ユタ州の経験は何を大事にしてどう進めるべきかを考える上で一つの羅針盤になるのではないでしょうか。もし皆さんの医療現場で AI ツール導入について判断を迫られることがあったら、ぜひこのセーフハーバー的な考え方を思い出してください。過度に恐れるのではなく、適切なチェックと監視の枠組みの中で、そのツールが本当に患者さんの役に立つのかを見極める。それこそが次の時代の医療のあり方なのだと思います。本日は、医師はここにいないが、チャットボットはいるというテーマで、ユタ州での経験をお伝えしました。ご聴取ありがとうございました。